イースターおめでとうございます、はい、英語ではハッピーイースターですね。ちょっと声を合わせて言ってみましょうか。ハッピーイースター。ありがとうございます。イエス様が復活されたことをお祝いするこの喜ばしいイースターの時を、このようにしてまた多くの方々と共に過ごすことができること、このイースターの恵みに共に預かることができることを心から感謝をします。一言お祈りをしてメッセージに入ります。愛する天のお父様、あなたの聖なる皆を賛美します。私たちのために十字架にかかってくださり、ご自身の命さえ惜しまずに投げ出してくださったあなたは、死んで終わりでなく、死に打ち勝たれ、罪に打ち勝たれ、今も生きておられ、今このところにいてくださるお方であることを覚えて感謝をいたします。そのあなたがまた私たちに永遠の命を与えてくださり、私たちにも圧倒的な勝利を与えてくださっていることを覚えて感謝をします。今私たちはその復活のあなたを見上げ、あなたの御声に耳を傾けます。主よ、どうぞこの時をあなたが豊かに祝福してくださり、私たち一人一人にお語りください。どうぞあなたの深い御心を今教えてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。先ほどは佐藤義恵姉妹のお証を聞くことができて心から感謝をします。私たちクリスチャンの歩みは苦しみのない歩みでなく、イエス様が私たちのために十字架で死んでくださったことを覚えて、その苦しみをも共にしていく歩みなのだということをまた改めて思わされたことです。感謝をいたします。先週1週間私たちはまさにそのイエス様の十字架の苦しみを日々覚える受難週の時を歩みました。そして今日、そのイエス様が死者の中から復活されたことを覚えて礼拝を捧げています。イエス様が死んで終わりでなく復活されたということを皆さんは信じることができるでしょうか。まあ、簡単に信じられる方が不思議だと思います。イエス様の復活、それはとても信じがたい、まさに神様の奇跡と言える出来事でした。しかしこれは私たちが十分に信頼することのできる出来事です。信頼できるというのは科学的に証明できるということではありません。イエス様の復活は科学を超えた出来事だからです。しかし私たちが真実を知るには他にもさまざまな方法があります。そしてそれが時にはより信頼できる方法であるということもあるのです。復活が確かに起こったことを示すためにマタイが取った方法、それは目撃者の証言でありました。これは今の社会においても裁判などにおいて有効な方法として用いられています。しかしイエス様が復活されたことを示しているのは目撃者の証言だけではありません。聖書全体がイエス様の十字架と復活というその出来事を中心に一つの物語を成しているのです。聖書を素直に読んでいくなら、このイエス様の十字架と復活という出来事が創世記から黙示録まで続く神様の大きなご計画の中心にあることは明らかです。それは人間の理解をはるかに超えた神様の偉大なご計画です。そのご計画は創世記から黙示録まで聖書全体を理解すればするほど、そしてそのイエス様の十字架と復活という聖書の中心を理解すればするほど、ますますはっきりと、ますます深みを持ったものとして、また理にかなったものとして私たちに迫ってくるのです。そしてもう一つ加えるとするなら、この聖書全体が語る一つの物語は、イエス様を信じて初めて本当に理解することができます。もちろん 信仰を持つ前に、完全に信じることができる前に、聖書を一生懸命読み調べることは大切なことです。しかし私たちがイエス様を信じたとき、イエス様を信じて初めて驚くように、その聖書の真理に目が開かれるという経験を私たちはするようになります。ですからイエス様の復活は私たちが信じ信頼すべき出来事であり、私たちが信頼するに値する出来事であるのです。本文に入りたいと思いますけれども、まず一節を見ましょう。一節、さて安息日が終わって週の初めの日の明け方に、マグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行った。安息日が終わって週の初めの日の明け方とあります。これは日曜日です。イエス様がよみがえられたのはイスラエルの聖なる日であった土曜日ではありませんでした。イエス様はその次の日、日曜日によみがえられました。日曜日が新しい聖日となり、聖なる日となり、日曜日がイエス様を礼拝する日として選ばれたのです。新しい日の、新しい時代の幕開けとともに、新しい日が聖なる日となりました。私たちは今も、今日、このように集って礼拝を捧げているように、私たちはこの日曜日に礼拝をお捧げします。イエス様がよみがえられたこの記念すべき日曜日に、私たちはイエス様のもとに行き、その身元で休み、憩い、安らぎを得て、喜びに満たされるのです。それが私たちが日曜日に礼拝を捧げることの意味なのです。さらにこの一節には、マグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行ったとあります。この二人の人物は、イエス様を心から愛する忠実な女性たちでした。この女性たちが最初に墓が空っぽであることを目撃し、また復活したイエス様に出会うこととなりました。これは驚くべきことです。古代の世界においては、女性は見下され、女性が何かを証言しても、それは有効な証言とは見なされなかったそうです。つまりこういうことです。もし福音書の著者たちが復活の物語を作り上げていたとするなら、わざわざイエス様が最初に女性と出会ったということを記したでしょうか。それは、証言として全く効力を持たないのです。このことをすべての福音書がわざわざ含めているということは、この記述がでっち上げではなく、実際に起きた信頼できるものであるということを表しているとも言えるのではないでしょうか。いずれにせよ、イエス様の復活の知らせを最初に聞いたのは、この女性たちでした。イエス様は社会の中で見下げられている人、社会から阻害されている人にもご自身を表してくださるすべての人の救い主であるのです。二節以下をお読みします。すると大きな地震が起こった。主の天使が天から下って近寄り、石を転がしてその上に座ったからである。その姿は稲妻のように輝き、衣は雪のように白かった。見張りの者たちは恐ろしさのあまり震え上がり、死人のようになった。愛するイエス様を失い、失意のうちにいた女性たち、せめてもの思いで、そのイエス様のところに行こうと向かった女性たちに、主の天使が現れました。天使の輝く姿、そしてその天使の取った行動は、大地を震わせただけでなく、また見張りの者たちを震えさせました。本当はイエス様が死んでいるはずのこの状況で、 死人のようになったのはむしろこのイエス様を見張る、墓を見張るためにいたこの見張りの者たちでした。彼らは恐れ震え上がり動けなくなってしまいました。そんな彼らを天使は気にもかけることなく女性たちのところにまっすぐに進み、女性たちに語りかけられたのです。天使は女性たちに何と言ったでしょうか。5節から7節をお読みします。天使は女たちに言った。恐れることはない。十字架につけられたイエスを探しているのだろうが、あの方はここにはおられない。かねて言われていた通り復活なさったのだ。さあ遺体の置いてあった場所を見なさい。それから急いで行って弟子たちにこう告げなさい。あの方は死者の中から復活された。そしてあなた方より先にガリラヤに行かれる。そこでお目にかかれる。あなた方にこれを伝えますと。ここで天使が女性たちに語ったメッセージは3つです。恐れるな。そして来てみなさい。そして最後に行って告げなさい。恐れるな。来てみなさい。行って告げなさいと天使は語りました。天使はまず恐れることはないと女性たちに語ってくださいました。自分の理解を超えた出来事が起こるとき、私たちは恐れます。それはある意味当然のことです。いつも周りの状況を理解し、自分の状況を思う通りコントロールしたいと思うのが私たちです。しかし、ひとたび自分ではどうすることもできない状況に置かれると、途端に恐れに苛まれ、途方に暮れてしまうのが私たちではないでしょうか。しかし神様は、すべてのことを超えておられるお方、すべてを支配しておられるお方です。このお方にできないことは何一つなく、このお方の前に解決できない問題は何一つありません。そのお方が、すべてを支配しておられ、すべてを導いておられるお方が、私たちに目を留め、私たちを愛して、恐れることはないと、そのように語りかけてくださるのです。そして次に、天使が言ったのは、来て見なさいということでした。来て見なさい。ここで彼女たちが見たのは、何かイエス様からビームのようなものが出て、イエス様が空を飛び、岩を突き抜けていったとか、そのようなものではありませんでした。そうではなく、彼女たちが見たのは、空っぽになった墓でした。イエス様の復活は、突拍子もない夢や幻のようなものではありません。それは、明確で、はっきりと見ることができ、またたどることができる、歴史の中で確かに起こった出来事であります。天使は言います。十字架につけられたイエスを探しているのだろうが、あの方はここにはおられないと。私たちの信じるイエス様は、十字架につけられたイエス様です。イエス様の十字架の血潮によって、私たちは救われました。そのことを信じ続ける限り、私たちにとってのイエス様は、十字架につけられたイエス様であり続けます。そして私たちはまた、この十字架につけられたイエス様を述べ伝えます。しかしイエス様は、もはや十字架の上にも、墓の中にも、とどまってはおられないのです。あの方は、ここにはおられない。かねて言われていた通り、復活なさったのだと。イエス様は、復活なさいました。それも、 かねて言われていた通りにです。イエス様はこのマタイの福音書の中で6回もご自分の死と復活を予告しておられました。しかし女性たちも弟子たちもそのイエス様の言葉を忘れてしまっていたのです。いや、もしかしたら覚えていたかもしれません。覚えていても信じることができなかったのかもしれません。イエス様が十字架にかかって殺されるというあまりに悲しく、またショッキングな出来事に彼らは打ちのめされ、イエス様が復活するという希望の知らせがどこかに行ってしまい、思い出すこともできなかったのかもしれません。しかしイエス様はご自分の約束を覚えておられました。イエス様は変わることのないお方、真実なお方です。そのイエス様がご自分のその約束のお言葉通りに死を打ち破り、よみがえってくださったのです。その後、天使は女性たちに行って告げなさいと言います。行って告げるという偉大な使命を与えられた女性たちは、他の人々にその知らせを伝えるために走りました。8節、女たちは恐れながらも大喜びで急いで墓を立ち去り、弟子たちに知らせるために走っていった。この時のこの女性たちの感情を想像することができるでしょうか。皆さんは恐れと喜びを同時に味わったことがあるでしょうか。自分の理解を超えた大きな偉大な出来事に対する恐れと、それがもたらすものに対する喜び。彼女たちの味わった恐れは確かに大きなものでしたが、彼女たちの味わった喜びはその恐れをもはるかに上回るものでした。そしてその喜びが彼女たちを行動へと駆り立てたのです。彼女たちはいても立ってもいられなくて、この復活の良い知らせを伝えるために走っていきました。それは良い知らせを伝える者の足、実に麗しい足でした。しかしその走っている最中にさらに驚くべきことが起こります。この女性たちを待っていたのは、今度は神の天使ではなく神の御子イエス・キリストご自身であったのです。9節をお読みします。するとイエスが行く手に立っていて、おはようと言われたので、女たちは近寄りイエスの足を抱き、その前にひれ伏した。皆さんがもしイエス様だったとしたら、よみがえってこの女性たちに初めて会うとき、女性たちに何と声をかけるでしょうか。じゃーん、私がイエスだ、びっくりしただろう、そのように言うでしょうか。イエス様が言われた言葉はそのどれでもありませんでした。イエス様はただおはようと言われました。それはおそらくイエス様がこの女性たちと交わしておられたいつもの挨拶だったのではないでしょうか。女性たちはその今までいつも聞いてきたその言葉に、またその声のぬくもりに、ああ私たちのイエス様が本当によみがえられたのだと思ったことでしょう。その時の女性たちの喜びはどれほどのものであったでしょうか。イエス様はそのように私たちとも日々親しく語りかけてくださるお方です。私たちはその親しく語りかけてくださるイエス様と毎日毎日どれだけ交わる時を持っているでしょうか。イエス様の親しい語りかけを聞いたとき、 この女性たちのしたことは何だったでしょうか。女たちは近寄り、イエスの足を抱き、その前にひれ伏したとあります。女たちは近寄り、イエスの足を抱き、その前にひれ伏した。今日この女性たちの応答を私たちは覚えたいと思います。ここに私たちが見ることができるのは、人であり、神であるイエス様の姿です。女性たちは、人であるイエス様のその足を抱き、イエス様に対する心からの愛を表しました。しかしそれと同時に、神であるすべてを治めておられ、死にも打ち勝つことのおできになる、この神であるイエス様の前にひれ伏し、このお方を礼拝したのです。今日私たちが覚えたいことは、イエス様が神様であり、私たちの礼拝をお受けになるべきお方であるということ。そしてもう一つは、そのイエス様が人となってこの地に来てくださり、私たちはその人となってくださったイエス様と親しく交わることができるのだということです。復活されたイエス様は幽霊ではありませんでした。足を持ち、体を持っておられました。私たちは実体のないものを信じているのではありません。耳で聞いたこと、目で見たこと、手で触れたことがあるものを信じています。その方は確かに、すべてに勝るお方、すべてを作られ、すべてを治め、すべてのものの賛美をお受けになるお方です。しかしそのお方は決して私たちの遠くにおられるお方ではない。私たちのすぐ近くに来てくださり、朝ごとにおはようと語りかけてくださるお方、私たちの喜び、私たちの悲しみ、私たちの嘆き、私たちの痛みをすべて共にしてくださるお方、いつも私たちのすぐそばにいて、私たちを励まし、私たちを慰め、私たちを支え、私たちを導いてくださるお方であるのです。イースター、イエス様が罪を打ち破り、死を打ち破ってよみがえってくださったこの日、私たちはこの偉大なイエス様を賛美したいと思います。この女性たちがしたように、イエス様の前にひれ伏し、イエス様を心から礼拝したいと思います。そしてそのイエス様は、何よりも高い御座におられ、すべてのものの賛美をお受けになるそのイエス様は、天の御座を捨て、この地に降りてきてくださったお方です。私たちのすぐそばに来て、おはようと親しく語りかけてくださるお方です。人としてあらゆる誘惑や試練に遭われたイエス様は、私たちの人間としての弱さをも知っていてくださり、日々そばにいて、時にかなった助けを与えてくださるお方なのです。私たちはこのお方と日々親しく近く歩ませていただきたいと思います。日曜日、このように神様の御前に出て礼拝することは本当に素晴らしいことです。しかしそれだけでなく、私たちは毎日毎日、一瞬一瞬、イエス様の前に出て、日々イエス様の御声を聞きたいと思うのです。イエス様の足にしがみつき、またイエス様の御前にひれ伏しつつ、今週一週間も歩ませていただきましょう。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。今朝も私たちに御言葉をくださり、ありがとうございます。イエス様、あなたが私たちの罪のために十字架にかかり死んでくださったことをありがとうございます。そしてそれで終わりでなく、今も生きておられ、私たちの 礼拝を賛美を受けてくださるお方であることを覚えてありがとうございます。どうぞこの1週間、その素晴らしいあなたを礼拝する1週間とすることができますように、日々あなたに思いを寄せ、日々あなたをあなたに栄光をお返しして歩むことができますように助けてください。そしてそのイエス様が、そのイエス様はまた人となってくださったイエス様でもあられ、このように日々の生活を歩んでいく私たち一人一人と共にいてくださるお方でもあること、神様またこの朝教えてくださってありがとうございます。主をどうぞ毎日毎日一瞬一瞬あなたに思いを寄せ、あなたと交わりつつ、あなたと近く歩むことができますようにお助けください。どうぞ私たちの祈りの生活をますます深めてくださり、祝福してくださいますように、弱い私たちと、主をどうぞあなたがいつも共にいてくださり、主を私たちの歩みをその一歩一歩を導き支えてくださいますようにお願いをいたします。感謝をして愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。